チャイカの休息所。皆さんこんにちは、チャイカです。この番組は茶色のイカではない私チャイカがストレス社会に生きる皆さんに笑いと癒しを、なんてことはなく、ただただ私が音楽やアニメ、お酒など好きなことを好きなようにお話ししていくリスナー参加型トーク番組となっております。若干感じちゃったはい、皆さん、突然ですが、呪いって信じますか？そう、実は職場でですね、ちょっとおかしいことが起こったんですよ。私が経験したんじゃなくて、私の職場に働いてるおじさんが経験したことなんですけど、実際ことが起きたのは私の働いてる職場で起こりました。おじさんがたまたま仕事中にゴミを捨てようと思ったら、ゴミ箱に赤い手帳が捨ててあったらしいんですよ。ちょっと綺麗めな。で、あれ、なんでゴミ箱にこんな良さそうな手帳が捨ててあるんだろうと思って、おじさんは何を思ったのか、その手帳を拾ったらしいんですよね。で、1ページ目パラッと開いたら、〇〇さん結婚おめでとうって書いてあるんですよ。誰かの名前、多分字的に男性っぽかったっておじさんは言ってたんですけど、その女性の多分名前が書いてあって、結婚おめでとうで、そこに思い出とか、なんかこうこうこうだったよね、こうだったよねっていうようなのがうわっと書いてあると。で、それ以降のページを開いてみたら、ありがとうっていうのがすっごいちっちゃい字で羅列されて書かれてたらしいんですよ。ページいっぱいにありがとうありがとうありがとうありがとうって書いてあって、で、そのおじさんがうわ、なんだこれ、気持ち悪いって思って、すぐ捨てたらしいんですよね。そしたら次の日にその人、眉間のところとこめかみのところに、こめかみにはすっごいでっかいたんこぶができちゃって、で、眉間のところにはなんか大きい出来物みたいなのができちゃって、その中心部になんか黒い、なんていうんですかね、なんか跡っていうのかな、なんか出来物っぽいんですけど、黒いのがなんかツンってできちゃってたんですよ。もう第三の目みたいになってたんですけど、ね、痛いらしいんですよね。で、だから病院に行って見てもらったら、いや、特に原因は分かんないですねって言われて、とりあえず塗り薬もらったみたいなんですよ。で、こめかみのたんこぶは治ったんですけど、眉間のところにできた、なんかその出来物みたいなのが一向に治らなくて、未だにもう多分1ヶ月ぐらい経つのかな、それなんですけど、まだ治ってなくて、これは赤い手帳の呪いだと思って、っていうことがあったんですね。ちょっと恐ろしいなと思って、私ももしかしたら見てたら同じことが起こってたかもしれないと思ったら、ちょっと怖いなと思って、そう、そんなことがあったんです。何だったんだろう、あれは。で、なんか職場の後輩ちゃんの知り合いで、結構そういう霊感が強い友達がいるらしくて、で、その人に見てもらったらきっと多分わかるんじゃないかっていう話になったんですけど、さすがにおじさんを連れて友達のところにっていうのはちょっと難しいのでできなかったんですけど、そんなね、ちょっと恐ろしいことがあったんですよ。寒い時にね、寒い話怖いですねはい、こんな感じでした。ちょっとね、オープニングが長くなっちゃいましたが、今回も行ってまいりたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。また私のツイッターからでも OK です。じゃんじゃん送ってやってください。では早速行ってまいりましょう。ゆっくりしていってね。この番組は インリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
チャイカの休息所。頼もう。はい、このコーナーはリスナーの皆さんが私チャイカにやってもらいたいことを募集し、それに全力でお答えしていくコーナーです。はい、ネタをいただきました。ありがとうございます。では早速、イカラジネーム姫紫いちごさん、ありがとうございます。もう感謝です。ありがとうございます。はい、で、今回またラジオネタをということで、ツイッターで送っていただいたんですけど、日本人には必ず名字というものが与えられています。でも佐藤さんや鈴木さんなど読みやすいものもあれば、これなんて読むのという名字まであります。というわけで、この名字はなんて言うのということで、例も送ってきてくれてます。はい、例が、この間私がやったやつですね。小鳥が遊ぶって書いて高梨さん。はい、小鳥が遊べる環境とは天敵の鷹がいないことから高梨という風になったというね、ありましたね。まあ、そんな感じで、漢字を送っていただいてます。何問か置いていきますということで、イメージして答えてみてください。なぞなぞみたいなものと思って挑戦してみてくださいということで、ありがとうございます。全部でね5問いただいてますね。はい、まあ漢字が苦手な私に漢字なんてもう絶対読めるわけがないと思うんですけど、皆さんも一緒に考えていってください。はい、ではまず第1問、漢字の1に口と読んで、書いて何と読むか。一口でも一口でもありませんということなんですよ。なんだろう、一番最初の一口目だから、なんだろうな、一口目って他に別名ありましたっけ。別名というか別な言い方ありましたっけ。なんだろう、わかんないな。やっぱはじめさんしかわかんないな。はじめでどうですか。はじめさんでいきます。じゃあ私は、はい、次第2問、月と見る、見るですね、見る見ないの 見ると里って書いて、これはでも月見里とは読みませんということなんですよ。月に見るに里、月を見る里、なんだろう、山野さんとかかな、わかんない。なんか山の方だったら月見えるかなっていう勝手なイメージなんですけどいや、山野さんでいきます。どうですか、こういい感じの、私謎謎っぽい感じのいいとこついてる気がするんですよね。月が見える里だから、山の方、山の野原みたいな、山野さんいきます。これでいきます。はい、第3問、数字の9を書いて、これはでも9ではありませんということなんですよ。私こんな名字の人出くわしたことないな。9、数字の9って書いてなんて読むか。10の手前だからとか、そういうこと？とまえさんとか、どうですか。結構いい数いってんじゃないかなこれ次4問、第4問、数字の1って書いて1、1つではありません。待って、これ同じことになっちゃうな。1番と4番のあれが 一緒になっちゃうの。はじめさんじゃないのかな。いや、あれ1って他にもなかったっけ、なんか読み方。全然わかんないな。カズさん、カズさんでいきます。じゃあはい、第5問、8月1日って書いてなんて読むか。8月1日ではありませんってもちろん書いてありますね。8月1日といえば夏、友達の旦那の誕生日8月1日夏、夏の夏目さんとかかな夏だから。あとなんか夏あったっけ、夏以外8月1日なんかすることあったかな。8月海開きとか、海開き全然もっとですよね、海の日とかですもんね。7月いくつとかですよね。8月1日、わかんないな。8月1日、いや夏目さんでいきます。夏目さん、はい。ということで、じゃあ皆さん答えは出ましたでしょうか。一緒に答え合わせをしていきたいと思います。え、でも一人もこの苗字の人私会ったことないですよ。ありますか。私初めて林に何だっけ、竹って書いて林、違う東竹林で庄司さんって読む人には会ったことあるんですよ。あ、これでなんか私トーチクリーンだと思ってたんですよ。トーチクリーンだと思ってたらこれで庄司さんって読むらしくて、あ、珍しい苗字だなって思ったぐらいかな。あとは磯目さんとかは初めて、1回しか会ったことないし、あと宇沢さん、鳥のうっているじゃないですか。うに普通の沢ですね。宇沢さんとかそんなもんかな。とどろきさんとかね。はい、じゃあいけます、答え合わせします。はい、では第1問の 1番の、一口って書いてなんて読むか。答えが芋洗いさんだそうです。なんでだ。出口が一つしかないので芋の子を洗うように混雑するからということらしいです。意味わかります。全然わかんないな。次、第2問の月見里って書いてなんて読むか。答えが山梨さん。なんで山野じゃないんだ。山梨、山がないと月見ができる。あ、そういうことか。私てっきり月が見えるところだから山のかなって思ったんですけど、山梨ってことか。なるほどね。次、第3問の、数字の9って書いてなんて読むか。答えが一軸。あ、おそらく漢字一文字で9ということでシャレってことなのかな。一字でくってことか。こんなのあり？はい、次、第4問の数字の1はなんて読むか。答えが、あー、これ聞いたことあるわ。二の前さん。二の前だからだ。漢字の1は数字の2の前だからということで。あー、なるほどね。次、第5問目の8月1日の答えが穂積さんだそうです。旧暦の8月1日には稲の穂先を摘んで神様に備え、台風シーズンの210日を無事に過ごせるように神様に祈願する行事に由来するということらしいです。難しいですね、漢字って。こんな簡単な漢字しか並んでなかったのに全く分かんなかった。一個も合ってなかったです。皆さんどうでしたか。はい、 いかがでしたでしょうかということで、もし一問でも答えられなかったら罰ゲームとしてこのセリフを言ってもらいますということで罰ゲームまで考えてあるこの人すごい。全部わかんなかったんでセリフじゃあ行きたいと思います。では
あーもう私っておバカだにゃん。
だからみんなやらしてにゃ。
はい、姫紫1号さんちょっと裏来てください。29歳にやらせるもんじゃないということでありがとうございました。メッセージありがとうございました。以上頼もうのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
ジャイカの休息所。ちょこっと調査隊。はい、このコーナーは今流行りのものや旬な話題にちょこっとだけ触れて私の個人的調査結果を報告するコーナーです。今回は一口お菓子をちょこっとということで、皆さんお菓子好きですか？私はもう今この時間をとってもとっても楽しみにしてました。実はですね、その収録始まってこれ今2本目なんですけど、もう最後の最後のコーナーに私はここを取ってしまったわけですよ。もうお菓子が食べたくてしょうがない、もううずうずしていたところなんです。はい、ということで今回は皆さんにねこの一口お菓子を紹介していきたいと思います。で、まあこれちょっと余談になってしまうんですけど、今回買ったお菓子っていうのがコンビニで売ってるものを買ってきたんですけど、まあね、全国展開してるコンビニっていうのが、まあ、3つ、ローソンとファミリーマートとセブンイレブン、この3つが全国展開してるんですけど、なんとですね、私ちょっと意外だなって思ったのが、ローソンが一番最初に全国展開してるらしいんですよ。意外ですよね。で、一番最後だったのがセブンイレブンで、そう、私そういえば沖縄にあれ何年前だったかな、4年前に行った時にセブンないって言われたんですよ。で、えって思ったら、そう調べてた時に思ったんですけど、セブンイレブンはなんと去年2019年にやっと沖縄に進出して初めて全国展開をされたということなんですよ。はい、ちょっと余談でしたけど、ということで一個ずつお菓子をご紹介していきたいと思います。まず全部ね、今言った3つのコンビニから買ってきたんですけど、まずじゃあ1つ目ローソンからで、多分これどこに持ってんのかな、ローソンのルック熊本県産リヘイグリと紅はるかチョコレートです。いやー、ちょっと秋物をね結構今回は買ったつもりなんですよ。なんでちょっとまずいただきたいと思います。どっちがどっちなんだろう、こっち側が栗かな。じゃあ栗いただきます。栗かな。栗だ栗だ、栗の味する、おいしい。次紅はるか、紅はるかの方が芋、 芋感めっちゃ主張してて美味しいです。これ熊本県産なんだ。くまモンの絵が描いてある。かわいい。美味しいですねこれ。多分これ期間限定で秋しか売ってないやつだと思うんで、早めに皆さん買ってください。これはローソンで130円でしたね。うん。で次、これ私大好きなんですよ昔から、ロッテのサシャ。これが225円で、味がですね、これ和栗かな、飴色和栗。めっちゃうまそう。じゃあいただきます。このね、あみあみがいいんですよね。うん、あ、これちょっとさっきも栗食べたけど、こっちの方が苦い。なんか苦みがあって、こっちの方が栗っぽいかもしれない。美味しい。はい、これはローソンでした。うん。次、ファミリーマートで買った、これなんだ、チョコボールか、チョコボールのきなこ玉。これがね173円。初めて見た。これジップロックになってるんですよ。じゃあいただきます。和菓子っぽい。なんかきなこ玉って書いてあるけど、全然ね粉っぽくないですね。なんかホワイトチョコレートっぽい感じするけど、ホワイトチョコレート入ってないっぽいですね。あ、めっちゃきな粉だ。シャリシャリしてる。美味しい。めちゃめちゃ美味しいですこれ。なんかね、隣にきなこ玉の隣にあんこ玉っていうのもあったんですよ。でもきなこ玉になっちゃった、買っちゃいましたね。次、これ私めちゃめちゃよく買うガルボ、粒練りいちご。これよく見ますよね私。これいつもよく買ってません？これいつも収録の時によく食べてます。じゃあこれちょっといただきます。ガルボね本当に美味しいんですよ。じゃあいただきます。ほらこれ、これなんですよ。いや、これガルボってなんかね、チョコレートなのに食感が面白くって、私結構好きで、ね、手にもつかないし、これめちゃめちゃおすすめです。うん、いろんな味ありますよね。うん、おいしい。もうねすごいお腹空いてたからバックバック食べちゃう。はい、次、今ねチョコってずっとチョコだったんですよ。甘いの続いてたんですけど、次、あ、ちょっとそう、このガルボは132円でした。はい、で次がセブンイレブンからで、まあね、セブンイレブンといえば一風堂ですよね。一風堂のベビースターラーメンの丸いやつが出てることを私は初めて知ったんですけど、この子がですね149円だったんですけど、いただきます。じゃあ、あ、めっちゃいい匂い。いただきます。めっちゃうまい。あ、めっちゃうまいわ。あ、これやばいわ、止まらない。もう一個食べていいですか？あ、おいしい。多分これ、ね、セブンにしかこれは絶対売ってないやつなんで、皆さんセブンに行ってください。これめちゃめちゃ美味しいですよ。美味しい。で次、この子がちょっと初めて見たんですけど、これ期間限定らしいんですよ。プリングルスのミステリーフレーバー。これすごい、なんか何味なんだか分かんない。日本のために開発した謎フレーバー、みんなで楽しめるこの味は一体何の味って書いてあるんですけど、何の味なんだろう。これ1個132円します。ちょ、じゃあ開けてみますね。匂いはどうなんだろう。え、 え、なんだろう、嗅いだことある匂い。色はでもなんかね、黒っぽい粉っていうか、なんかちょっと粉、黒っぽい粉みたいな。食べてみますね。いただきます。なんだこれ。ちょっと食べてみてください。なんか絶対食べたことある。なんだろう、焼き鳥みたいな味しません？なんか焼き鳥の味がします。美味しい、普通に。なんなんだろうこれ。これ正解発表とかあるんですかね。ちょっと調べてみたら出るかもしれない。謎、なんかこれ多分毎年こういう謎フレーバーって出てるんですよ。で、今回は何味、今回は何味みたいに確かなってて、何味なんだろうこれ。でもね、焼き鳥の味みたいなのがする。うん、ちょっとね、匂い強めかも。職場で食べたりとかするとちょっと臭いかもしれないです。気になった方ちょっと検索してください。はい、こんな感じです。いや、そう、私この収録の時にそのガルボとミステリーフレーバーじゃないんですけど、プリングルスいつも買ってるんですよ。あのサワークリームオニオン大好きで、そうで今回面白かったんでちょっと買ってみたんですけど、いや、いいですね、お菓子。私どっちかっていうとしょっぱい方が好きだから、しょっぱいの買っちゃうんですよね。はい、皆さんのおすすめのお菓子は何ですか？ちなみにですね、冬の限定の有名なあのメルティーキッスあるじゃないですか。あれはですね、もう先月の27日、10月27日から発売されてますんで、冬ですね、早いですね。はい、ということで皆さん楽しい楽しいお菓子ライフをお過ごしいただければと思います。では、今後募集する項目は将来の夢とクリスマスと2020年の五七五、言えてなかった、2020年の五七五を募集します。この中で何かエピソードやおすすめなどがありましたら、ぜひメッセージをお願いします。以上、ちょこっと調査隊のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え、めちゃくちゃな番組
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。
意味わからんよ。どうすこんな皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、中島はるか、あの日ノートに綴ったこと。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、中島はるか、あの日ノートに綴ったこと。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、チャイカの休息所ラジオエンディングとなりました。いや、やっとお菓子が食べれて幸せです。とっても美味しかったです。はい、もぐもぐずっとしてましたはい、で今後の予定というか、この後私がする予定なんですけど、本当はね、そう、先月10月16日から公開されてる劇場版鬼滅の刃無限列車編をめちゃめちゃ見に行きたいところなんですけど、時間がね、タイミング的に合わなそうなんですよね。なのでまっすぐ帰ってギターの弦でも張り替えようかななんて思ってます。はい、で、そう、前回 収録したものでも私思ったんですけど、エンディング普通に読みましたね全然忘れてた。で今回ももうなんかいいかなって思っちゃって普通に読もうかなって思います。まあもしね、聞いてる皆さんでね、こうこれやってよっていうのがあれば、受け付けたいとは思うんですけど、ちょっと自分からやるのちょっとやっぱ恥ずかしいなっていう、なんか29歳になっての恥じらいというものを覚えましたんで、はい、そんな感じでいきたいと思います。はい、では、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。というわけで、皆様最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。以上、チャイカでした。今日も大好きだよ。じゃあね、バイバイ。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。